Find your natural healing power. Sushi. Ata Chiropractic. Shizen Chi Liuk. Up Radio.
ポッドキャスティングにようこそ。寿司伊藤カイロ自然治癒力アップレディオ、案内人は伊藤カイロ院長。最近は寒くなる前にとレゲエを慌てて聞き納めしております、伊藤裕太です。お元気ですか？皆さんの体の中で今この瞬間も絶えず働いているもの、湧き起こっているもの、それは何でしょうか？そうです、自然治癒力です。昨夜はあんなに疲れていたのに一晩眠ったらすっきり、これが自然治癒力です。誤って指先を切ってしまった、血も出てるのに3日も経てば傷は塞がります、これも自然治癒力です。私の仕事カイロプラクティックが働きかけているのもこの自然治癒力なんです。何も悪い腰や痛い首を揉んだりさすったりしているのではありません。あなたの自然治癒力が十分に仕事ができる、そんなお体の環境づくりをお手伝いするのがカイロプラクティックだから、もっと元気になれるんです。さあ、寿司伊藤カイロ自然治癒力アップレディオ、元気なライフスタイルの集まる寿司葉山鎌倉ローカルの興味深い方々をお招きしてお送りしています。今日は神奈川県県議会議員近藤大輔さんをお招きして伺います。寿司葉山エリアから選出されたただ一人の議員、無所属の近藤さんですが、駅前で配られている活動レポートを読むと、自然エネルギーや再生可能エネルギーに関するレポートを多く載せていらっしゃいます。各地の新しい動きを取材にも行かれているんですね。エネルギーの地産地消、憧れます。今日の自然治癒アップレディオは近藤大輔さんと元気の出る地域エネルギーの新しい形についてお話しいたします。このポッドキャスティングを聞いてあなたの自然治癒力がさらにアップすることを祈りつつ、
自然治癒力アップレディオ、
僕なんかが思うのは、本当にあのこの地域で、エネルギーを作って売ってくれる、というのは、あの福島のあんなこう山あいのね、あのみんなから見えないようなところに原発を作って、地域の人をお金でこう、納得させて、それで、僕ら東京や神奈川で使う電力をこっちに運んでたっていうのがとにかくショックで、だからその送電のロスっていうんですか、運んでくるときにもうたくさん電気はロスしちゃうと、電気なんていうのは一番近くで作って近くで消費するのが一番だということを、まあ勉強しております。
で、そうですね、
そうやって考えたときに、この辺でできることってどういうことがあるのかなと思ったときに、近藤さんがこうその駅前でお配りになっている、
ニュースですね、
はい、近藤大輔さんのニュースでですね、エネルギーのことをずいぶん最近いろいろ書いてくださっているのを拝見しまして、いろんなところにも視察に行かれているということなので、ぜひなんかそこで見た中でいくつか可能性感じているようなことっていうのを、
あの福島のことは全く同感でね、あの僕も原発はもう早くやめなきゃいけないと思ってます。ただ僕も政治をやってますんでね、そこで働く人の雇用どうすんのだとか、やっぱりいろんなね、辞めるということはいろんな影響も出るじゃないですか、それ含めて全部こう新しいこう対案を出して、新たなその社会を構築していく、まさに今大転換期だと思ってます、今送電のロスの話はいい着眼だと思ってますし、やっぱこう日本でもこう細長くこう南北に長いじゃないですか、エリアエリアでその地域であったやっぱエネルギーってあるはずなんですよね、
それで、すごくいいんじゃないのっていうのがあれば、
何個かあるんですけれども、まずちょっとね技術が必要なんですけれども、再生可能エネルギーってそのエネルギーの発電量がこう良かったり悪かったり変動するじゃないですか、それをね、こう一回水素のっていう形に変えるっていうのを見てきたんですね。
エネルギーを
エネルギーを一回水素に変えちゃう、ちょっ 細かい話すると長くなるんでね、はい、要は風力とかソーラーパネルでその動いてる時にその再生可能エネルギーで水素を1回作って水素キャリアタンクローリーみたいな中に水素を1回溜め込むんですね、
はい、
で溜めるとで、まあ、要は水素を作るためにその再生可能エネルギーを使うと、
はい、
であとは普通の時晴れてれば太ソーラーパネルで発電する、
はい、
でも曇ってればその風力が回る、
はい、
やっぱこう電力のその差が出るじゃないですか、
はい、
そこに平準化するために以前ストックしておいたその水素エネルギーっていうのをこう電気に変えるんですね。放出するの水素キャリアっていうんですけど、はい、水素キャリア、それが今まさに福島でやっていて、僕はね、それを見た時にね、いや原発はなくなるなって本当に感じました、うん、もしくはその化石燃料も含めてなんですけれども、いやこれが未来を変えると僕思ったんですね、
うん、
今あるその水素エネルギーっていうのは要はこうなんだろう、天然ガスから作ったりだとか、はいはい、いや水素を作る過程が実はエコじゃなかったりするんですよ、ね、
はいはい、今まさにそれを伺おうと思ってるんですけど、うん
ね、でね、やっぱその水素キャリアはいろんなその触媒があるんですけれども、要はその水素がこうずっとリユース可能なんですよね、
はい、
水素をその電気分解電気発電して、まあ、水とあとアンモニアとか、まあ、何種類があるんですけどもね、はい、それをもう一回やっぱストックして、
はい、
次にまた再生可能エネルギーで水素を使うときにそれがまたもう一回使える、う
ん、電気っていうのは取っておきにくい性質のものなんですよね、
うん、
水素っていうのはその変わらずにそのタンクに閉じ込めればいられるんですか。
圧縮して水素キャリア、そんな大きくはないんですけど、
はい、
あのいわゆるタンクローリーのタンクあるじゃないですか、
はい、
あんなには大きくない、もっとスケールとして半分ぐらいのスケールがあって、それは一つすごいなと思ってて、それであれば例えば一つの町に一つとかね、
はい、
その二つだとかっていうのもありえるなと思いますし、
はい、
あと僕が見てきた中でこう可能性を感じるのはやっぱ波力ですよね。
波
の力、
波、
うん、世界中でちゃんとね継続して発電をしてるのが、ね、岩手県の9時ぐらいしかないんですって。
この波力を使って
波力、はい、波の力ですよね、
はい、
あの大きなまな板みたいなのが引き波と寄せ波でこうブインギンコンギンコンギンコンとこうなんていうのブランブランブランって動いてるのをこう電力に変えるんですよね、
はいはい、
でもこれずっとあるじゃないですか、
はい、波は、
それはね見事に発電してるのこの目で見てきましたね。
あの量というか
エナジーとしてはその、ね、150キロワットとかそんな大きなものじゃないんですけど、
はい、
平塚で要はやろうとしているんですね。
ここもそれ動いてるんですね、
うん、あの平塚でやろうとしているのはこれからなんですけれどもね、その岩手県久慈でやっているパイロット事業を、
はい、
の成功をちゃんと見てこうスケールアップしようというのは今神奈川で行われようとしてますね。そうすると一機で 5,60 世帯ぐらいのこう電力を賄える。僕が思ったのは当然波力を使うからその波を受けてその波はそこで消波パワーが弱くなるわけですよね、
はい、
海に素敵な海にテトラポットのコンクリートの塊が汚く並んでるじゃないですか、
はい、
あそこが全部波力発電の施設になって面白いなとか、僕はそういうイメージとか持っちゃいますね。
うん、
でコストもそんなにかからないですね。水素キャリアとかやっぱ多少お金かかるんですけれども、うん、波力はテクノロジーとしてすごいシンプルなんで、
はい、
それは一つこの逗子葉山だったりこの湘南相模湾とかでは可能性あると肌で感じてきましたね。
カラプラクティック meets アロマセラピー at 逗子伊東カイロ。今日の
ヨウ
ジョウ、
ヨウジョウ、それは性を養うと書きます。ヨウジョウ、体の状態を整えておくこと、自然治癒力を促すこと、明日死ぬって分かっていてもするのが養生です。そんな養生のヒントになればというこのコーナー、今日の養生、今日の養生は猫を見習おうですです、まあ、と言いましてもツンデレな態度を見習うとかそういったものじゃなくて、背中を自由にしておくためのエクササイズですね。猫がよくやっている日だまりであの伸びのポーズ、ヨガをやるような方にはおなじみすぎますが、ちょっとお付き合いください。まずその場で四つん這いになってみてください。その場で四つん這い
寸倍、はい、膝は直角です。肩にも力入れすぎず肘は伸ばして、さあ肛門をゆっくりと丁寧に天井に向けるような意識で背中を反らしていくわけです。背骨の一番下にある骨盤の部分反らせていきます。ちょうど肛門が天井に向かうようなイメージ、そこから背骨一つ一つに動きが伝わるのを感じながら、ゆっくりとゆっくりと反らせていきます。息は吐きながら背中を美しいカーブに反らせていきます。両手はだんだんと床を滑らせるように前方に伸びていきます。ゆっくりと息は吐きながら気持ちよく背中を伸ばしていきます。両手は随分前まで伸びていきますよ。力まない力まない。いける人は胸をぺったり床につけてしまって結構です。その時も首周りに緊張が入らないように力まない力まない。さてこの姿勢で大きな呼吸のままホールド、呼吸5つほど伸びを感じてみましょう。とにかく力まない。呼吸は大きく保ちます。はい、逆回転でゆっくりと四つん這いの姿勢まで戻ってきてください。ゆっくり。どうでしょう、肩こりや背中の張り、少しの腰痛ならこれでかなりすっきりしてくるはずですよ。何度か丁寧に繰り返してみてください。ヨガなどではこの後背中をこう持ち上げ反らす猫のポーズ、あのフギーっていう時のポーズまで行くんですが、今日はまずはここまで。できる方はそのままそのフギーと反らせる形まで行っちゃってください。背骨一つ一つがこうパタパタパタンとこう動いていくのを感じられればなおよしです。どうか猫になりきって背中をゆるゆるに伸ばしておいてください。今日の養生、猫を見習おうでした。
Inspire your innate intelligence Radio 自然治癒力。
あともう一つ話しても大丈夫？
もちろん。
あとね、木質バイオマスですね。
はいはい。
これはあの再生可能っていうか、その木質をこう燃やしてやっぱタービンを回すんで、はい、カーボンニュートラルですよね。
はい。
二酸化炭素を温暖化ガスが出すけれども、まあ、植物が二酸化炭素を固定してる。はい。行ってこいのプラスマイナスゼロのカーボンニュートラルの考え方で、はい、三浦半島で里山がいっぱいあるじゃないですか。
はい、はい、
これがね、実は手がつけられずにもうごちゃごちゃになって今大変なことになってるんですね。
はい。
もしくは昔植えたその針葉樹の杉、はい、もうねみんな花粉症でどうもこうのってあるじゃないですか。あの戦中に植えろ植えろで植えちゃったものが今ああいう風になっている感じですから、まあ、こう里山の再生、要はその種の回復みたいな、生物の多様性みたいなのもあるし、里山も生きてその間伐材でこうエナジーをこう木質でこうなんていうのか発電をする、
素晴らしい。
要は里山をボランティアで整備しろって言ってもね、1年や2年じゃとってもできないですから、10年20年計画ぐらいで、要はそこで働いて人間がその発電の売電でこうそのギャランティーをもらう、
もちろんそ
う循環のサイクル
ね。ビジネスになっていかないとやっぱり続けていくには、
うん、その通りです、うん、きれい事ではねやっぱ済まない部分、
時間を使うわけですからね、うん、マンパワーとね、うん、
でね、木質バイオマスがいいところが、 雇用を生み出すっていうところなんです
よ。おまさに、はいはいはい、
で水素キャリアは少しあのいろいろこうオペレーターがいるんで雇用を生み出すんですけど、
専門家じゃないとっていうところが、
うん、なんていうかやっぱ誰かがチェックしてなきゃいけなくて、はいはい、ただその波力発電だとか風力発電ソーラーパネルって、はい、一度設置しちゃったらそこでこう雇用が生まれないんですよね。
あ、なるほどなるほど。
で、ね、当然山に入れば人間いろんな気づきもあると思うんですよねそこを三浦半島でいうと木質バイオマスありだなと思ってる。
あ、
でそのさっきお話しあったように地域っていうワードが大事で、地産地消、
はい、
で大きなものを一箇所にドカンと作るっていうそういうイメージじゃなくて、はい、なんていうのかな、桜山に一つ、ちょっと例えば悪いかもしれないけど、
はい、いいですよ、
山で下山口に一つとかね、
はいはい、
まあ、このエリア上山口と木古川これ一台で電力の 60% 賄いますみたいな、はい、そんな大きな施設じゃない、はい、そういう、
なんか大崎の下のとこに一つとか、
うん、そういうイメージですね、で当然それを保管するためにみんな家の上にはソーラーパネルがあって、
はい、
蓄電池があって、
はい、
ミニマムの地産地消っていう意味で自分家でやっぱ使うっていうのが大事ですから、
はい、なんか今のシステムっていうのはあれですよね、うんうん、作ったのを一回、大元に買ってもらって、ね、
固定買取、
はい、でこの時にかかるいろんなものも、ね、毎月の我々の電気料金からちょこちょこといろいろ取られてる。
そうなんですよ、
はい、
あ、おかしなシステムなんです。
あれおかしいって言っていいんですか、うん、我々おかしいとしか思えないんです
けど、ね、
はい、
まあ、ただ再生可能エネルギーが推進されてると思ってね、
はい、
どっかみんな考
えてる、いや、そうですよ、ええ、思ってるんですが、ね、うん、なんかあのつい最近見たのでも、あんまり国会なんか通さずに、
うん、
東京電力の方がこれだけやっぱり必要なんだけどって言ってきたら、うん、あ、じゃあそれはこっちで載せましょうっていう話を読んでるんですけれども、うん、そんなことかよと、
システムとしてちょっとおかしいですよね。
今おっしゃってたような新しいことだとか新しいスタイルを生んでいく、うん、それにおっしゃったように近藤さんが政治家として考えていらっしゃる、
うん、
今までのじゃあそこでの雇用を今度どう転化していくかっていうところに、
うん、
僕たちそういうところにお金使ってほしいんですよ。
そうなんですよね、
はい、
やっぱね、それは持続可能だと思うんですよ。
まさに本当にそう
だ、やってやりっぱなしだとかなんかわけわかんないところでお金取られてる、
本当に
納得いかないじゃないですか。
納得いかない、見積もりからして納得いかない
です、ね、やっぱ自分でやっぱ原発をね、さっき話していたその福島に電力を頼っていたなんてこと、はい、やっぱあの事故があってみんな気づいたわけですよね、はい、おかしいだろう、
はい、
やっぱ自分家でまずはミニマムで、ね、地産地消できるような形取り組んでもらって、
はい、
まあ、ソーラーだと有効だなと思いますけど、ね、
はい、
ちょっと言ってることあのあちこち行っちゃうんだけど、
はい、
どうミックスさせていくか
って、はいはい、一つに頼るっていう枠じゃないですよね。
はい、
近藤さんが今ご覧になってて、うん、すごく見込みあるなと思ってらっしゃるのは、うん、その水素の形で溜め込んでいくスタイル、
うん、
それから木質バイオマスで地域で少しずつ作っていく、
はい、
それから波の力
と、波の力、あ、波の力は、ね、いろんなテクノロジーがあるんでね、またその実用化するにはもう少し時間かかると思うんですけども、は
い、どのぐらい、でも乗り出したら早いですよね。
早いです早いです、
はい、
平塚でやろうとしてるのがね、2019年の稼働を目指してやってますんで、
もう
再来年とかの話、
オリンピックより先じゃないですか。
そういうことなんです非常に注目してるし、
うん、
だからこうやってみないと分かんないじゃないですか、
はいはい、
僕はね、その県も神奈川県、僕県会議員ですからね、
はい、
県も関わってるんで、そこは僕はサポートしよう、これ黒岩知事にもこう議会でこう僕迫っていて、いや知事もこれは応援する。ただね、その波力だけで全部がバラ色っていうふうにやっぱ思うと、再生可能エネルギーっていうのかな、やっぱ原発じゃない頼らない社会を作るってことつながらないんでね、
はい、
どうエネルギーをミックスしていくのかっていうのがポイントですよね、
うん、
そんなこと考えてますね、うん、
Find your natural healing power Shizen Chiyu Ryuk Up Radio。
自然治癒力アップレイディオ、お相手は伊藤カイロ院長伊藤裕太でした。次回もまたお付き合いいただければ嬉しいです。今日のおさらいは逗子伊藤カイロのホームページからアクセス。しかしエネルギーの地産地消、もう今すぐにも乗り換えたい私ですけどね、はい、まあ、これですっきり大体という わけにはいかないんですね。もっと我々も勉強しないと。でもワクワクするような可能性はいくつも伺えました。近藤さんありがとうございます。次回も近藤さんにお会いいただいて逗子葉山ローカルのお話をお送りします。そうそう、逗子伊東回路の Facebook ページにもアクセスしてみてください。そしてページにいいねをしておいてください。毎朝少しは役に立ちそうな文章をお届けしています。もちろんこのポッドキャスティングのアップ情報もお届けいたしますよ。お体のメンテナンスは定期的に。逗子伊東回路でした。どうかお元気で。寒くなります。皆さんたくさんご自愛ください。最後は今日もマハトマ・ガンジーの言葉でお別れしましょう。人間の体は楽器のようなものである。正しく管理して正しく使えば思い通りの音を奏でることができる。